さんいかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理の龍太郎さんです。お願いします。
はい、今日も、ここ永田町内閣府にやってまいりました。今日は少子化担当大臣の野田聖子先生にお話を伺います。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。番組のリスナーの皆様からたくさんのご質問をお寄せいただいたんですね。で、そんな質問をちょっとこちらでご紹介していきたいと思います。はい、不妊治療中40代の方です。私は40歳から4年ほど不妊治療をしております。43歳までが保険適用ですが、44歳以上にも何かしらの経済的負担を減らすような支援策は考えていらっしゃいますか？40歳からこそ採卵の回数が必要になると思います。もう一方、不妊治療中30代の方ですが、保険適用になりましたが自由診療との併用ができないのはなぜでしょうか？私の場合、結局自由診療しか難しく、補助金がなくなっただけで不自由をしています。野田先生もご苦労されたかと思いますので、なんとか良い方向へお願いしたいですというお声でございます。野田大臣、保険診療では40歳未満で6回、43歳未満で3回といった女性の年齢による肺移植の回数制限、それから自由診療と併用できないこと、これまでの助成金がなくなったことなどについて、このような柔軟な対応を求める声っていうのが上がっていると思うんですが、どういうふうにお感じでいらっしゃいますか？
私の当事者としての経験を踏まえて申し上げるならば、子供が欲しいだけなのか、親になりたいのかっていう、やはりその決断っていうのはいると思うんですね。で、正直科学的にも医学的にも40代以降っていうのは難しいんですよ。で、私の時代はもう選択肢がなかったから、親になるための。で、ずっとこう、合格しそうもない大学を毎年受けるようなことなわけですね。絶対無理だって。でも、その、誰も止めてくれないから、私は計17回、体外受精をするわけですね。でも、その、まず止めてくれたものは、やっぱり卵子提供という、次のステップだったわけです。そこは何かっていうと、自分の血を諦めることです。で、でもそれでも、やっぱり親になり、子を育てていきたいって気持ちが勝ったので、はい、で、決断がつく。でも今までは日本には、とにかく血統主義っていうのかな、自分の DNA じゃなきゃみたいな、家制度の、なんか、名残みたいなのがあって、はい、そこにこだわりすぎてきたんじゃないかなって。でも、本当に自分が愛するパートナーと家族を作りたいっていう時に、その自分の血でなければならないっていうのは、ある程度、年齢を過ぎた段階では、覚悟していかなきゃいけない。もう他の国々の不妊治療っていうのは、そういう、不妊クリニックの治療じゃなくて、次は、例えばですね、夫にせよ、夫の精子がない、妻に、卵子がない。そうすると、もう今、法律上、第三者提供を認めるようになったので、そこで考えるわけですね。自分は何を望んでいるのか。どうしても自分の血、でなければならないって言うんだったら、そこでずっと待つのか、うん、諦めるのか。だからそういうのはやっぱり、延々とやるべきことでは私はないと思ってます。はい。それはやっぱり、子供を真ん中に捉えたときに、結局そこで、疲弊してしまって、妊娠することがゴールになってしまう危険があるから。だから、今私たちは国の方で、はい、まず、自力 自然妊娠できない人の次の選択肢という次のステップとして、卵子提供も精子提供もかつてはちょっとこっそりやってきたことも、今後は民法の特例で堂々とその自分が親と国が認めるような形を作ってるから、その次のステップも考えていくべきで、そしてさらには里親制度があります、はい、そしてさらには特別養子縁組があります。やはり自分に問うていくことも不妊治療だから、年齢を上げれば解決する話ではないっていうことは私は痛感しているし、そこで立ち往生する必要はないと思います、
はい、そして先ほどやはりこれも以前お話しされたことを通ずるのかなと思うんですが、不妊治療を受けてた30代の方、シングル女性などが子供を持ちたい場合の支援、野田先生どのようにお考えでいらっしゃいますかと、子供の授かり方の多様性についてどんな思いをお持ちでいらっしゃいますでしょうか。
ある意味体外受精というやり方っていうのはもう万能なんですけれども、多分私たちが想定してないその親子関係をいっぱい作ってしまう。いい風に進めばすごいハッピーなんですよ、いっぱい家族ができる。でもきちっと制度がついていかないと生まれてきた子供が辛い思いをする。今まさに精子提供で出自を知る権利っていうことが起きてるけど、昔はもう割と勝手気ままに精子提供をなさってて、男性たちが、ね、でなんか夫婦がうまくいかなくなると俺の子じゃないとか無責任なことを言う父親のせいで傷ついた子供たちがいっぱい精子提供で出てくるんですね、だからそこはやっぱりちゃんと法律で責任を取る形で民法の特例を定めたんですけど、やっぱり正直それぞれの生き方によって子供がたくさんいた方がいい人もいればいない方がいいっていろいろそれはもう個人差なんですね、でもやっぱりママになりたいと思ってるんだったら、まず自分の男性の理想を下げることですよね。やっぱり若い人があまり理想高いと出会えませんよって私は思う。で私はやっぱり今ママになれたのは理想というよりもやっぱりママにしてあげたいと思ってる夫と出会えたからだと思うんで、そういう自分の結婚とか子供への理想だけではやっぱり子供はバーチャルじゃないんで、リアルなんで、で科学的には例えばさっき申し上げた卵子凍結とかあるけれども、はい、これは絶対ではなくて、むしろアメリカの女性たちはとりあえず卵子凍結しておいてそれを使わないようにしようと、それまでにパートナーをゲットしようっていう。だけど日本の場合どちらかというとそれがあるからいいやになっちゃうんじゃないかなと、そこの懸念はありますよね。で本当に今少子化のもとはさっき申し上げたように男性も含めて女性も晩婚化と非婚化なんですよ。だからこればっかりはね、どんなに科学技術が進歩しても変えられないのは女性の妊娠する期間、これはもう明治大正昭和平成令和とだいたい10代後半から30代前半っていうのはナチュラルな上で変わってないんですよね、でそこはやっぱり自分の体を自分で学んで自己防衛だから、不妊治療はあるけれども推奨するものではないんですね。だって病気ってことでしょう、できないってことをできるようにするためのガイドでしかないんだから、本来できることをできるように導いていくのが自分への思いやりですよね。そんな私は本来ならば不妊治療をどんどん応援する立場だけど、不妊治療を受けないことが一番の不妊治療、でそれはやっぱり女性が身を守る知識を身につけること、はい、それが一番若い時からそれぜひしてもらいたいと思います、はい、で今の人たちには保険適用言えばキリがないんだけど、やっぱり10年前20年前比べてはるかにやっぱりチャンスはたくさんあるのだから、はい、ただそれが全てではないっていう余裕を持ってもらいたいと思います、
はい、ありがとうございます。
未来
歳の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
適用によって補助金が一旦なくなった。で、その後、ただ最近はまた各自治体が少しずつやはり補助金出しますっていう風な動きが出てきていると思うんですけど、そのあたり大臣はどのようにお考えでしょうか。
保険適用っていうのは、はい、一つは後ろめたい気持ちで治療をしていた、とりわけ女性の方たちのやっぱり助けっていうか、堂々と治療を受けてほしいっていう、こう、国の後押しだと思うんですね。かつ経済的な不安を抱えている人たちに対して3割負担という非常に軽くなったんで、とにかくまず一歩前に進んでほしいと。でもうその治療のあり方っていうのはどの病気もそうですけど、どんどんどんどん変わってきます。ですからそれについては当然保険のこう審議会みたいなところで常に検討されるので、でまずは、なんていうのかな、表に出たこと。で、やはり、当然、チェックが入りますから、悪いって言い方でいいけど、努力してないところに、ずっとお金を投資することを思えば、そういう、こう、リスクヘッジはできるんだと思います。やはり、まあ、国がしっかりと注視する中で、保険医が取り組むわけですから、いい加減な治療はできないし、それは患者本位になってくると思うので、まずはその過渡期なんでね、もう何でも完全にはできない。で、まあその癌の治療にしろ何しろ、やっぱりその始まりがあってこう、年を重ねていく中で改善されてきた、結果その生存率も上がってくるっていうように、同じように不妊治療も始まったばっかりです。で、でもその患者さん数が増えたってことで、やっぱりそのアプローチは正解だったかなと思うので、その中でいろんな積み重ねの中でいろんなその改善の余地、この治療はすごくいいとか、これは実際あまり効果がないとかいうのが見えてくる。今までは見えないんで、それで結果として患者さんにダイレクトに結果が返ってくるような不妊治療を作っていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。
では続いてなんですが、医療従事者の方、40代の方です。不妊治療や妊活に対する対策も大事ですが、義務教育課程や高校、大学などでも段階的に知識を持つことが必要ではないでしょうか。海外と比べても性教育が遅れていると言われていることに対して、今後どのようにお考えでしょうかということでございます。
同意しますね、やっぱり今その子どもたちからも、いわゆる結婚するまでは性行為をしないから学校で学ばなくていいっていうちょっと前に流れができてしまって、その科学的な知識を得てなくて、でその妊娠のメカニズムを知らないから、例えば卵子っていうのはとても希少で、精子卵子っていうふうに並び立てるけど、全くこう数の違いとか、そのピリオド期間の違いとかもわからない中、お互いのその性の違いをリスペクトできないから、いろんな性犯罪が起きているってことも言われています。やっぱりその、大人目線で性教育をエロスと見ることが大間違いで、やっぱり人権教育なんだっていうふうに早く切り替えていきたいなと。で、今、不妊治療に携わっている先生たちから、まあ、性教育っていうとそうやって歪んだ眼差しで見る、一部の大人たちがいるんで、プレコンセプションケアみたいな形で、妊娠するための準備の学び、それぞれ女の体、男の体、いろんな性自認は別としても、メカニズムとしてはそういうものがあるってことをしっかり、子供のうちから知ることで、その違いを差別にしない。で、やっぱりその違いを受容する一つの、いい形のコミュニケーションが性行為、相手が望むことをするっていうことなんだっていうふうにしていかないと、どうしても学校で教えないからみんなインターネットで知っちゃうと、間違った動画がいっぱいあるんですよね、アダルトビデオとか。 特にその女性はなんか痛めつけられることを喜ぶみたいな、うん、あの勘違いなコンテンツがいっぱいあって、それで何もこうベーシックを育ってない若い男の子たちが誤った性行為をして心なく傷つけてしまうということがあるわけですよ。それはその通りで、私も微力ながらやっているんだけど、なかなかそのまだ多勢に無勢というところがあります。だからぜひあのみんなで、その今もう妊活してる人たちは自分が授かるであろう、また自分の友達の子供、自分の家族、近くにいる子供たちが、男の子たちが性の犯罪をしないように、で女の子たちが無知によるね、ちゃんとした教育を受けなかったことによる性の被害者にならないように、あのいい大人になろうっていうキャンペーンをやってほしいなと。私はもう自分もやってますけど、やっぱり国民の声なんですよ。大きな声を上げてくれないと、政治って国民の代弁だから。
はい、
お願いします。こっちがお願いします
。野田大臣、たくさんのご質問に回答いただきましてありがとうございました。最後に、不妊で悩まれている方や治療を検討されている方など、番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、今日はあの私の仕事場の仲間である松本さん、男性ですよ、若い男性、はい、彼の紹介で妊活ラジオに出ました。あの私が40代30代の頃政治活動してて、私の同僚議員の男性は妊活、妊娠のことなんか一言も触れてくれませんでした。だからやはりあのいろんな努力の積み重ねで、やはり妊活とか生理とか不妊治療がやっぱりジェンダー平等に近づいてきているのかなっていう兆しを今日感じたところです。で、あのとにかく治療は進んでいるので、ただやっぱり治療にがあるからとか、そこに依存するのではなく、女性も男性も自分ってどんな人生を歩みたいのかなっていうことから、こうあの滑り落ちないように、あの子供、親になることも様々な選択肢が増えてきているし、あのできないことを嘆くのではなくて、その何かその次なるステップっていうのを、まあ、貪欲に探していく。特に妊活は一人でやることではなく、パートナーと共に歩んでいくことだっていう、まあ当たり前のことなんだけど、私は一回目それを見失ってしまって、二回目はやっぱりむしろあの一緒に歩んでこれたので、まあいろんな困難もあったけれども、あの今日を迎えていると思います。辛いと思います。私も辛かった。辛いことを辛いって言っていいから、あの人に甘えて、でもエールを送ってる人もいるから、それを信じて、一番いいのは無理をしないこと。私も振り返ってみれば凄まじい不妊治療の経験だけど、でも結果やっぱりその卵子提供って言われるけど、でも自分のキャパの中でできることしか選んでこなかったので、あの追い詰められないようにしてほしいなと思います。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今日のゲストは少子化対策担当大臣の野田聖子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
太郎さん、少子化対策担当大臣、はい、野田聖子先生にお話を伺ってまいりました。
はい、うん、そうですね、あの普段いろんなことを思っている中でいろんな答えにお答えいただけたなっていうところもありますし、あとやはりあの一番こう染みたのがですね、やっぱり男性もっと頑張ってねっていうメッセージが一番こう刺さったかなと思いました。まあ、このような機会またね作っていければと思ってますので、うん、はい、あのアイジェノミクスの方にもどんどんご意見いただければと思います。
はい、皆様お待ちしております。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。